吉澤由美子の
ダンダンダン。
こんばんは、吉澤由美子です。今日はクリスマスイブ、新幹線のホームを歩きながら山下達郎さんの曲をつい口ずさみたくなるような夜ですよね。子供が小さかった頃、彼らの夢を壊さないようにそーっとプレゼントを枕元に置いたあの頃が懐かしいなと思ったりしています。私が今サンタさんにプレゼントをお願いするとしたら、日本を飛び出す勇気とでも言いましょうか、海外で暮らしたいなという若い頃からの夢を来年こそは実現したいなんて思っています。皆さんも素敵なクリスマスをお過ごしくださいね。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子が毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も経営コンサルタントの国原浩一先生にお越しいただいています。国原先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生のホームページを拝見すると、はい、指導実績、指導先さんの数が1019社、はい、相談件数が3575件、はい、再生件数が352件という、はい、まあ、素晴らしい数字が並んでらっしゃるんですけれども、はい、まあ、それだけたくさんのこうご指導先をお持ちの国原先生なんですが、今週はですね、何か事例をお聞かせいただければなと思います。
ここ最近のご相談があったお話ですけども、はい、まあ、新型コロナが、まあ、この1年ぐらい前ですか、ありましたけど、その以前から消費者の方の買い方が変わってきたと、物の買い方が変わってきた、小売店で今までスポーツ用品を売ってらっしゃった小売店があったんですけど、皆さんの物の買い方が変わってきたので、うん、その小売店の売り上げが下がっていたというご相談があったんですね。でそこで、まあ、どうしたらいいんだろうというところで、銀行も巻き込んで、まあ、スタモンダになっていくという、まあ、お話があったんですけど、大事なことはその環境は必ず変わる。
そうですよね。
今までは多分そのスポーツ小売店さんっていうのはもう長年にわたって事業を続けてらっしゃって、その地域では多分めちゃめちゃ有名なスポーツ、もう知らない人いてないぐらい、だからもう会社名言えないですけど、もうところが徐々に売り上げは下がっていく。でそれはなぜ下がったか、環境が変わる。どう環境変わってたかっていったら、インターネットというスマホとかパソコンでちょこちょこポチって買うことができる。
もう私なんか毎日ポチってます気がつけば
素晴らしい。でもそういう方々のおかげで小売店は多分大変になっていくんだと思います。でところがそれは冷静に環境を見れば分かることで、ご自身も多分ポチって買ってたと思うんですよ。
そうですよね。
あ、今まで買ってないけどもこれネットで買えばいいんじゃないの、買ってたと思う、うん、ところが我が店舗だけは皆さん買いに来るんだと、そんなことあるわけがなくて、だからやっぱり気がつくのが遅くなってしまって、環境変化 その適応が遅れた、まあ簡単に言えば経営戦略がなかったんです。それは、そういうのを経営戦略って言うんですけど、そのやっぱ環境変化に我が社はどう適応するのか、そこがちょっと考えるのが遅くなってしまって、やっぱちょっと結構大変な状況になっていったという企業様がご相談に来られたんですけども、
なるほどね。そういったご相談があった時に、まずその国原先生的にはどういったところからこうアドバイスをされるんですか。
相談ベースで、こうするべきじゃないですかっていう場合と、その企業様の方から先生今後もうちょっと時間かけて指導してほしいという場合があるんです。で、最初の、相談に来られて、もう とりあえずどうしたらいいか今ここで教えてよという場合は、当然もうその場でお話をするんですね。今の例えばスポーツ用品と小売店さんであれば、今更オンラインに出たところでアマゾンだ、メーカーが直販サイト持ってるけど、そんなこと負けるね、決まってますから、もう商品分野変えろなんですよ。スポーツ用品をやめたらなんですよ、今までとやってきたもの、僕はそれを今スポーツ用品やめるべきでしょう。ところがスポーツ用品にはいろんな特徴があるんですね。例えばスポーツの服って言ったら汗を吸い取って吸収速乾するとか、じゃあそういう機能を入れた ビジネス用の服作るとか、
うーん、
思い切って考えるべきでしょう、そこにお金を費やすべきでしょ
う、
はい、ってみたいな話を差し上げました。
うーん、なるほどね。
で、指導をやってくださいといえば、まあ、そういうのをプランニングしてご提案をすることになります。
あ、はい、そうなんですね。で、実際やっぱりそういうご相談も増えてらっしゃるんですかね。
まあ、あんまり変わらない。
頑張り変わる。
なぜなのか分からない。以前から我々の職業がそうなのか、うん、経営コンサルタントも全然そうなのか分かりませんけど、その景気が悪いから増える、景気がいいから減るっていうのはあんまり実はなくて、あんまり相談件数というのは実は変わってないですね。
なるほどね、うん、先生のね、そういったこう詳しい事例をもっと聞きたいなと思った時に、先生今年の6月に本を出されたということで、はいはいはい、今日お持ちいただいてるんですが、はいはい、タイトルが今と未来の利益を増やす社長のための経営戦略の本っていう、はい、まあ、そのものズバリストレートの本ですね、はい、内容はどういった感じの内容なんですか。
まあ、今スポーツ用品小売店の例でちょっとお話をしましたけども、はい、企業というのは環境適応をしないといけません。いや、企業は環境適応業ですよと、
はい、
じゃあその環境適応するためにどういうふうなことをやらなければならないのか、で環境を把握をしたら次はどんなふうに考えて、施策を考えていかないといけないのか、そういうところが書かれた本、まあ、それを経営戦略で言ってるんですけど、
はい、
まあ、であえて社長のために書いたのは、従業員とか経営企画室とかその方で社長に考えてほしい、社長が経営戦略を立てるべきだというところで社長のためのというようなタイトルをつけて、
はい、ぜひ皆さんも国原先生のこの本読んでみてください。これはどちらで購入できますか。
多分そこら辺の本屋で売ってると
思うんですが、
Amazon で買っていただくと、
はい、
あ、はい、翌日には届くことになります。
はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあぜひ皆さん、読んでみてください。自分の会社にあった専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。国原先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけ。このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月は有福温泉吉田屋若おかみ佐々木彩さんにお越しいただいています。彩さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週第4回目ということで、あやさんにお願いをしておりました、ありがとうを伝えたい人とのエピソードやメッセージをお話しいただきたいんですが、
はい、
今のその温泉旅館の方もこうリニューアルをしてみたり、それからその温泉ミスト新しくこうまた発売に向けてこう動いてみたり、非常にこの活動的にね、今されてらっしゃると思うんですが、
はい、
ありがとうを伝えたい方って、一人に絞れないよっておっしゃってたと思うんですけど
、はい
はい、
もう上げていっていいですか
いいんですよ、もう列挙してきます
もうそれはもう父も母も兄も旅館のおばちゃんたちとか、もう学生時代の友人、警察学校時代の教官や同期や、もう本当に今一緒にやってる授業の仲間たちとか、本当にもう行政の方も他の事業者さんも含めても、もう伝えきれないほど皆さんにありがとうは本当に伝えたいです。
なるほどね、
はい、この人と言えないぐらいたくさんの人に本当に感謝してますね。はい、
特にね、この 1,2 年の間、有福温泉に限らずですね、どこ の温泉旅館さんも大変な、まあ、時期を皆さんがね過ごされたと思うんですね。で、まあ、その中でこの若おかみを支えてくれる方っていうのがね、今お話伺ってるとたくさん周りにいてくださったんだなっていうふうに思いました。
はい、
はい、で例えばその今旅館の中にも文君が文君がちっちゃかった頃から働いてくださってる方とか、まだいらっしゃるんですか。
います。
はい、もうじゃあずいぶん長く、
もうそうですね、
うん、
30年ぐらいになるのかな。
おー、
なると と思いますけど。
そうなんですね、うん、
子供の頃から知っていて、うん、今はもう私こういう格好してますけど、
はい、
それこそ、うん、半ズボンに半袖でもう丸坊主みたいなあそこまでいかないです。その頃の私を知ってるようなおばちゃんたちもいますし、今でも本当にすごく可愛がってくれて、もう家族のように私は本当に大好きですね。
家族のようですね、うん、
はい、
なるほどね、まあ、こんなね愛らしいあやさんなので、あの前のね職場の方たちも、辞めるって言われた時には非常にこう残念がられたんじゃないかなと思いますが、
まあ、まず驚かれたのと、うん、ただやっぱり一番嬉しかったんですけど、結局背中を押してくれたっていうのは本当にあります。最後にはやっぱり応援してくださった皆さん、同期もですけど、
うん、
はい、旅館にその次の年も泊まりに来てくれたりとか、
うん、はい、なんか嬉しいですね。
そういうつながりが本当に私嬉しくて、だからもうありがとうはみんなに伝えたいと思ってます。
なるほどね、はい、だから一人には絞れないんですよと、はい、いうことですね、
はい、
まあ、でもあのそういうねこう背中を押してくれたり応援してくださった方々が、うん、またあの吉田屋さんにねこう泊まりに来てくれる日が楽しみですよね。
はい、はい、本当に楽しみです、
はい、なので、吉田屋さんもそれからその温泉ミストの方もねあの頑張っていかないといけないんですが、
そうですね、
来年2022年の2月に、日比谷の島根館でのなんかこうイベントを予定してらっしゃる。
あ、はい、はい、そうです、日比谷島根館さんのですね、
はい、
一部スペースを使ってポップアップストアということで、はい、うん、実際に今できているノユスキンケアのノユをですね、うん、
はい、
体験コーナーを設けたりだとか、ゲストで、モデルさんをお招きして、
はい、
あの少し島根県また利府温泉ですね、うん、PR するような場所にできたらいいなと思って、うん、はい、今みんなで協力して、
ね、
はい、企画してます。
あ、そうなんですか。でもちろんあのあやさんもモデルさんの中に入ってんですか
私は裏で段取り
そうですか裏で段取り
ご挨拶は、はい、しっかりしようと思いますので。
あ、そうなんですか、はい、いやぜひねあの皆さんも、2022年の2月の4、5、6ですね、あの日比谷の島根館で、
はい、
この若女将のあやさんが、先頭指揮を取ってですね、うんうん、イベントをされる予定になってますのでご参加ください、
はい、
です
ね、お待ちしてます。
はい、お待ちしております。今月のゲスト佐々木あやさんとお届けいたしました。ありがとうございました。
本当にありがとうございました、
はい、頑張ってください、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dandandan@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のだんだんだんまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週、だんだんだん。